建築系ラジオです。建築系ラジオの、南研究室建築デザインレビューの、今回はですね、2011年の11月号の住宅特集から作品を取り上げて、レビューしていきたいと思いますね。実は今日はこの11月号の中から、建築家の、若手建築家の保坂武さん、保坂さんにですね来ていただいて、実は設計者当人にですね解説していただくっていう、スペシャルバージョンを、収録したいと思ってるんですね。で、実は今日ちょうど目の前にですね、研究室に保坂先生に来ていただいていて、それから建築ラジオのスタッフの鈴木君、研究者の鈴木君ということで、私は南ですけども、この3人で、収録していきたいと思いますね。じゃあ保坂さん、ちょっと自己紹介を一言お願いいたします。
保坂武建築都市設計事務所の保坂です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。じゃあ鈴木君も一言自己紹介どうぞ。
国士舘大学大学院南研究室修士1年の鈴木和義です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はせっかくですね、保坂さんが来ていただいているということですので、ぜひ保坂さんにいろいろとお話を伺うっていうことを中心にやりたいと思うんですね。で、実は保坂先生は国士舘大学にですね、設計を教えに来ていただいていて、建築デザインの、A ですか。
はい、
ですよね。で、実は保坂先生の授業は非常に面白くて、学生にも非常にこう刺激になっていてですね、もう今授業をやられて何年目ですかね。今年で
9年目です、
ね、そうですか。そんなに長く、そしたら20代の時から教えられてたってことですね。
そうですね、28だったと思います。
すごいですよね、20代から大学で教えられてたってことで、もう本当に保坂先生はもう若手建築家としてすごいいろいろ活躍されていてですね、学生にもすごく人気があるんですけども、今回はですね、この11月号の中から、川口邸ですか、
はい、
山梨県の、富士吉田市に、
はい、
建てられている、川口邸っていう住宅について、お聞きしたいと思うんですけども、
はい、
じゃあ細川先生の方からちょっと簡単に少し、はい、どういう経緯でこの住宅を設計するに至ったかということを、はい、お伺いしてよろしいですか。
はい、ロケーションは今富士吉田市っていうところで、はい、ですごい寒い地域なんですけど、うん、で山梨県で、僕山梨県出身なんですけど、はい、たまたま山梨県に、2つ作品があって、
はい、
でアクリルの家っていう建物を2007年に、うん、発表したんですけど、はい、その建物をたまたまお施主さんが通りかかって、かっこいいと。
たまたま通りかかって。
たまたま通りかかって
すごいですね。
で外観を見て、うん、でちょうどその頃宝東不動が上等した頃で、
はい、
こう三次局面の外観が立ち現れた時 で、はい、でその時もその現場の看板を見て、うん、あ保坂さんだって言って、でアクリルの家と宝東不動の設計者がつながって、
うん、
でこれは連絡してみようということ で、うん、でご連絡いただいたお施主さんですね。はい、
じゃあ実物の保坂さんの作品を見られて、たまたま見られて、それでご連絡をいただいた
という。実物をたまたま見てご連絡いただいたというのは初めてなケースですね。はい、
ちょっとある意味珍しいですよね。普通なんか例えば雑誌で建築家の作品見て、この人面白そうだなと思って、お願いするっていうパターンもあるかなと思うんですけど、
はい、
たまたま実物を見たっていうことで。
そうなんですよ。
そうですか。
はい、
でこれ細かいことは保坂先生にですね、実際にお伺いするとして、私こうパッと見た印象で非常にこう気持ちのいいユニークな空間が出来上がっていて、
はい、
これ V 字の梁ですか、
はい、
によってユニットが構成されているものが連続しているっていうことで、
はい、
バタフライ屋根の延長みたいな、その積み重ねみたいな感じで、すごく本当に外部空間が内部にこう取り込まれて、
はい、
内部でもありかつ外部でもあるような、すごく明るくて開放的な空間が生み出されているなっていうふうな印象を受けたんですけども、
はい、
この辺 その設計の最初のプロセスっていうのはどういうところから発想してイメージしていったんでしょうか。
最初もともと奥さんのご両親の家が敷地に建ってまして、
はい、
で敷地いっぱいに建ってたんですね。でその 2階部分に増築できないだろうかと、
はい、
そういうご相談だったんですね。
うん、
まあ、いろいろ調べた結果、そのまあ、資料がなかったり、
はい、
そういう問題で、まあ、増築は難しいと。
あ
で、まあ、よく調べると、その元々の母屋も、
うん、
あの鉄骨造の部分に木造の増築をして、
うん、
で敷地いっぱいになっていたと。
あ
でちょうど木造の部分を取り壊すと、
うん、
あのちょうどいい敷地ができると、
うん、
でそこにその、まあ、若夫婦と子供3人が住む、
はい、
あの住宅部分を、
うん、
まあ、建設可能であると。
あ、
まあ、そういうあの判断に至り、
うん、
で、まあ、あの田舎なんですけど、
はい、
その第一種中高層という地域で、
うん、
あの建築率 60% で、
はい、
あのこの通りに面しているところは結構立て込んでるんですね。
うん、
もうここあの細い道入ってキュッと入ると、
はい、
あのまあ、原っぱというか、
あ、
林というか、
はい、
まあ、そういうものがたまたまあったそのおおらかなロケーションだったんで、うん、まあ、これは平屋がいいだろうと、
うん、
思ったんですね。
うん、
でこのまあおおらかなロケーションの雰囲気を、
はい、
そのおおらかさをそのまま建築の中にこう持ってこれるような、
うん、
で屋外から屋内へのこうグラデーションをこう作るような、
はい、
そういう建築がいいんじゃないかと、
うん、
まず思ったんですね。
なるほど、
はい、うん、
これ今あのちょうど55ページにサイトプランが載ってるんですけども、
はい、
これで見ますとこの、東側ですか、東側にもともとの既存の母屋があったっていうことですか。
そうです。
ああ、なるほどね。はい、で南の方に今あの保坂さんがおっしゃっている、
はい、
まあ、林というか空き地というかそういうものがあって、
はい、
まあ、それとの連続性をいろいろ考えられたと。
そうです。
うん、
はい、
これまあじゃあ都築君もちょっと何か少しコメントっていうかさ、
はい、
どうですか。都築君はちょうどあの保坂先生のね、あの授業の TA ティーチングアシスタントを大学院生としてまあやってたわけなんですが、
はい、
あのまあ、学生から見てこの建築の感想っていうのはどうでしょうか。
まあそうです。なんかその、まあ、最初その、うん、作品写真を見た時には、
うん、
なんか保坂先生っぽくないなっていうふうに逆に思ったっていうのもその、うん、今までの作品からのやっぱその印象がやっぱり強くって、
うん、
でやっぱこれを見た時にあれっていうふうに最初思ったんですね。
うん、
でもやっぱり文章とかコンセプト文読んでいくと、うん、やっぱり保坂先生の作品だなっていう印象は強く受けました。
うん、はい、いや僕もねこれあのちょっと拝見したら本当にすごく納得できるっていうか、今あの保坂さんがおっしゃってたようなある空間のイメージが、まあ、きちんと出来上がってるなっていうふうなこう印象を非常に受けましたよね。でこれあの何よりもこの構造がすごくそのダイナミックで面白いんですけども、
はい、
この、 あの V 字の針とか、
はい、
あの屋根をこう構成するっていうようなところはどういうところから発想されて、はい、あのこういう形態に至ったんでしょうか。
まあ、まず平屋 で、うん、で屋外から屋内へのこうグラデーションを作ると、
はい、
グラデーションを作るためにはこうただ単にボーンとワンルームを作ると、
うん、
一室空間なんで、
はい、
そうすると外と中っていう、うん、まあ2つになってしまうので、
はい、
まあ、外からやや外っぽいところ、
うん、
そこがまあ草をここ の、 あの一番外側にひさしがあるんですけど、
はい、
で1個入ったこの
ダイニングですね、
ダイニングです、
はい、
ここは床が草になっていて、
うん、
でさらに入ったところがリビング、
はい、うん、
でさらに奥まったところに寝室、
うん、
でさらに一番奥が水回り、
うん、
あるいは書斎というように、
はい、
まあこうあの空間を緩やかにこう分節していきたいと、
うん、
なのでワンルームでありながらも、
はい、
あの空間が分節された感じにするために、
うん、
その V の針がいいんじゃないかと思ったんですね。はい、で V の針にすることでその V の一番下のレベルが、うん、まあ、1950なんですけど、
はい、
そのまあ、あるこの空間にいるときは、
うん、
そのV 張りと V 張りでこう囲まれた、
はいはい、
あのこの空間にいるっていう感じがする、
うんうん、
でまた V 張りの下場をくぐり抜けて、
はい、
次 の、 あの空間に移ると、
うん、
またその空間に一歩あの移動したっていう感じになっていくんですね、
うんう
ん、なのでそういうあの空間に単位をつけていくと、
うん、
でその単位の繰り返しっていう まず建築の構成がいいなと。でもう一つ考えたのはその V 張りっていうのは梁なんですね、
はい、
まあ現実的には屋根でもありますが、
うん、
まあ構造的にその梁と呼べるというか、
うん、
V の梁があって、
うん、
でアクリルがあって、
うん、
V の梁があると、
うん、
つまり梁だけがあるような、
あ
屋根というよりは梁ですね、
うん、
でアクリルの部分というのは、
はい、
そのまあ、さらにもう一つ考えたのは V 張りが RC で、
うん、
でアクリルの、まあ、トップライトがアクリルなんで、
うん、
その素材の対比としては非常に重い素材と非常に軽い素材、
うんはい、
で見た目もすごく重々しい重量感のあるものに対してアクリルは透明でないかのようなものであると、うん、そのコントラストをすごくつけてあげることで、
うん、
何かこう梁だけがあって、
うん、
屋根が抜けちゃってるような、うん、そういう開放感が作れるんじゃないかと、
うん、
そう思ったんです。
なるほど、
はい、
これ確かに今あの写真を拝見するとこのアクリルが入っているトップライトの部分っていうのは本当に存在感がすごくないんですよね。本当になんかこうダイレクトに自然を取り込むっていうか、そういうような雰囲気がありますし、で一方でこの梁っていうのはそのコンクリートが表しになっていて、
はい、
あの小さな照明器具だけがこうあの付加されてるっていうふうな状況なので、
はい、
本当にそのもののコンクリートな手応えと、
はい、
その存在が全くないその光の様相みたいなものが、
はい、
そのはっきりと対比されてるっていうふうな感じは確かにありますよね。
そうですね、うん、そういう、
あ今ちょうどね iPad で写真を細川さんに見せていただいてるんですけども、あの外部から内部に入っていくに従って本当にそのグラデーションで空間ができると同時に屋根の部分に関してはすごいコントラストのはっきりしたあの存在の様子が出てるっていうような感じがしますね。
そうですね、あの梁だけがかかってて屋根が抜けちゃってるような、
うん、
何かちょっと遺跡の中に入ったような
感
じです
かね、はいはいはい、
何かそういうものがこのコンクリートとアクリル の、 その物質的なコントランスとっていうその物質的なことからあのそういう空間が作れるんじゃないかと思って、でこのアクリル板のそのトップライトっていうのが、
うん、
まあたかもかかってないかのような感じにするには、
うん、
これ一枚物でこう枠とかをつけたく
ない。本当ですね、枠はないですね。
そうなんです、
うん、
で幅が8メーターですね、長さが、
うん、
その8メートルっていうのはアクリルの製作のその一枚物を作る最大寸法
なん
ですね。大体1枚が3メートルかける8メートルなんですよ、
うん、
その8メートルっていう長辺でその建築のプランも幅を8メートルにするっていう、う
ん、あそこから決めていったんですね。
なるほど、そういうこともあります。
それは面白いですね、
はい、
確かにこれあの枠もあの外側に吐き出しているので枠が見えないんですよね。だからすごくこのコンクリートのエッジがピシッときれいに出てて、
はい、
あの本当にあたかも何もないように見えるっていうふうな感じがありますね、
うん、そういう感じです、うん、はい。
それとなんか今細川先生のお話を伺って思っあのなんとなく感じるのはこれあの木サッシになっていて、あとその壁とかそれから家具とかもあの木が多用されてるんですけども、なんとなくコンクリートと木の対比がすごくはっきりしていて、あんまりなんか仕上げらしい仕上げをあえてこうしてないように見えるんですよね。すごくこうなんかあのそう今その洞窟っていうお話があったんですけども、そういうなんかすごくシンプルな空間がここに出来上がってるなっていう風な印象を非常にこう受けたんですけども、その辺のインテリアのなんかイメージっていう風なのは何か自分の中ではデザインの際にあったんでしょうか。
あります、あのやっぱりそのなんて言いますか、外から中に入っちゃったような、建築って屋外から屋内に入るとすごく変わるんですけど、それがあんまり変わってほしくないというか、外から建物に入ったんだけどあれまだ外かなみたいな、ちょっとずつ中っぽくなっていくっていう感じにするためには、まあ目指してる雰囲気としてはその RC の上等時ですね、上等した時みたいな感じで仕上がってしまうというか、それはトップライトにアクリルが入ったり、あの家具が置かれたりしても何か上等時のイメージをこうキープしているような、そういうその仕上げ感というんですかね。なのでこういう木のサッシや家具っていうのを、まあ木のあのこうあくまでも躯体があって、その中にこう軽いものとして入れていってるような 何かそういうそのぐらいで建築ができているような、
うんうんうん、
そういう作り方を、はい、うん、考えてます、うん、
そうですね。これあの家具とかその 木の仕上げを見ても確かに本当にこう上等時のあるなんかこう迫力みたいなものがそのままなんかこう完成時にもなんか持続してる感じっていうのがね、
はい、
うん、この建築からこう感じられますね。だからすごく力強いっていうか、
はい、
要するにこの住宅特集の特集があの平屋的な立ち方っていうことで平屋なので非常に空間的にはその親密な、まあ、ある意味その人間のヒューマンスケールに近い空間であるにもかかわらずすごくこう建築の力っていうか迫力みたいなものがすごくこうダイレクトにあのこう伝わってくるなっていうような感じがしますよね、
はい、うん、あと平屋っていう点でもう一つ、うん、平屋っていうのは地面に接してるんで、うん、こう自然を地面のこう下の方からこう自然の要素を入れることができる、うん、で横方向はその横方向の風景ですね、うん、
はい、
その風景っていう横方向から の、うん、あの自然を取り込むことができる、うん、で上方向は空があるんで、うん、空から自然を取り込むことができると、
うん、
それをこうフルにあの活用しながら、うん、こう一番外側の部屋から徐々に中に入っていくっていう、はい、あのグラデーションをこう、うん、計画していくと、
うん、
そういう感じで、なので家の中 の、 あの家の一番外側にまずこう折れ戸があるんですけど、
はい、
折れ戸を閉めてるときは、うん、あのこの草の部屋っていうのは、うん、まあ、部屋になるわけです、
ね、ああなるほど、
で開け放つ、うん、そうですね、うん、ここを開け放つと、うん、ここはもうほとんど外というか、
うん、
で今冬はすごい寒い地域でマイナス10度になる
んです、うん、あ、そんなに寒いんですね。あ、じゃあ雪とかも降るんですか。
降ります。
あ、
北海道並みの寒さ、
ね、あ、そうなんですか。
でなので例えばこう一番南側の、まあ、エントランス代わり的にも使ったりするんですけど、うん、あの言ってみれば寒冷地においては風除湿的な役割を果たしてるんです
ね。なるほどね、その干渉的に。
そうです、うん、ただ風除湿って本当に風除湿っぽく作ると寒さの象徴になっちゃうんですけど、
うん、
まあ、こういうふうにこう大きくできていると、
うん、
その風除湿でありながらも何かこう暖かさの象徴というか別のものに生まれ変わるというかそういうイメージで、まあ、冬は風除湿でありながらもあの草が生えた暖かい部屋で毎日ここで朝食を食べるっていう、まあ、ここダイニングとして使ってるん で、 はい、で夏はここ開け放ってるんですね。なので中外の境界ラインっていうのはこの一歩入った引き戸のラインに、ここが中外の境界になる感じですね。
なるほどね、
はい、
つまり何かこう本来寒さの象徴である風除湿を、まあ、逆転の発想で暖かさの象徴として生まれ変わらせるっていうか、
はい、
なんかそういう風な感じがね。
そうですね、うん、はい、
なるほど。まあ本当になんか一見住宅らしくないようですごくなんかこうね面白い空間であると同時に居心地のいい空間がね出来上がってるっていう、本当になんかこう建築的マジックっていう感じがするわけなんですが、
はい、
それ以外にじゃあどうでしょうか、細川先生、ぜひここは PR したいっていう点があれば、ね、何かあればぜひこの機会に言っていただければと思いますが、
これはねなかなかあの、うん、写真では分かりにくいんですけど、この上から光が入ってくる、
うん、
で V 張りにですねこの光が撫でて、うん、あの入ってくる時間帯があるんですよ。
なるほど。
ちょうどねあの冬の、うん、去年の年末にあの前田圭介さんが あの住宅特集の金作訪問で、うん、あの来てくださって、
あ、そうなんですね。
でその時にちょうどその素敵な時間帯で、
うん、これすみません、ちょっと何月号ですか、最新号ですね、
うん、そうですね、
2012年の2月号に、うん、あの前田圭介さんの金作訪問が載ってます。
はい、
うん、
でトップライトからの光がこの V 張りを、う
ん、ああ本当だ、
撫でるようにして入ってくるんですね、うん、
太陽高度が低い時にね。
そうです、うん、冬の特徴なんですけど、
あ、
であのこうちょっと影が見えてるのは、
うん、
南側に生えてるあの林の木ですね、うん、
なるほど。
で木がゆらゆら揺れてると、
うん、
この V 張りに映るこの太陽の光がこうゆらゆら揺れて、
うんうんうん、
水に反射したあの光のような、
ああ 揺らめいてる感じが
揺らめいてますね。で V 張りはその各部屋全部あるんで、うん、どの部屋に行ってもこう、うん、わーっと揺らめいてる
んですね。あ、いいですね。なんかなんかこう水面の水面のね、あの揺らぎみたいな感じでね、
そういうこととか、うん、あとそのトップライトにはまあ雨が降ってくると水の波紋がすごく出て、うん、
あ、
これは昼もね夜もとても面白い、
うん、なるほどね。
で
僕はなんかあの原博さん の, あの自宅に何度か、まあ、僕の師匠なので行ったことがあるんですけど、あれも本当にトップライトがガーンと撮ってて、そこから落ちる光がすごく良かったんですよね、
う
ん、ちょっとなんか保坂さんの住宅を拝見してそれをちょっと今思い出しましたが、
はい、
じゃあ続くもなんかそろそろ何か言ってみるどう、
あのちょっと若干話が逸れてしまうかもしれないんですけれども、
はい、
ちょっとこの建築で気になったことが1個だけありまして、
はい、
なんかそういうあのダイニングが半分屋外じゃないですか、
うんうん
う
ん、
そういう時ってお施主さんに対してどういうふうにそのプランの提案とかをするのかなっていう、
はい、
なかなか通りにくいと思うんですけど、
なかなかいいことを聞いたね。
そこちょっと気になるので、
ね、
できればお願いします、
うん、これはね不思議なんですけど、
はい、
自然に決まっていくことが結構多くて、僕も最初あの最初1回目のプレゼンテーションで30分の1っていう模型を作って、結構大きなものでプレゼンテーションして、
最初に30分の1の模型で、
はい、1回目でそういうあの模型で見てもらうんですけど、ただまあリビングももうドーンとしてますし、でこの草の部屋も割とドーンとしたあのおおらかな大きな空間なんで、まあどこがダイニングになってもいいんですね。ここがダイニングになってもいいし、ここがダイニングになってもいいし、でも最初の段階であんまり細かいそこまでこう生活の仕方までこう規定していくよりは、その模型とかイメージを見てイメージが膨らんできて自然に、あ、ここでダイニングなんていいですねみたいな話が、あのどこからともなく出るというか、この時はお施主さんが言い出してくれたんです。
あ、なるほど、
うん、でそりゃいいですねって
それはすごくなんか幸せな関係ですよね、本当ね。
そうですね、う
ん、お互いに対話をしながらね、
は
い、決まっていくっていう、ある意味その、まあ、形式っていうかフレームを提示して、そこでなんかお世さんがね自分のアイデアを醸成させていくっていうかね、
はい、
なるほどね。
なんかこう説得していくっていうよりは、
はい、
まあもうイメージをドーンと出して、
うん、
あとはそのイメージを一緒に共有しながら、
うん、
こんな使い方をできるねっていうような、むしろこれをどうやって使っていこうっていう楽しい会話になっていくというか、うん、
そうですね、そういうのがワクワクしますよね、
そうですね、うん、はい、あとはねこう RC がこうあの、まあ、V 割りになっていて、うん、音の反響がなかなか素敵なんですよ、
ね、ああ、うん、なるほどね、
それでお施主さんの友達がすごくオーディオあの好きな方がいて、でその方があのすごく古いスピーカーをこの家のためにこうセットしてくれたってい
う、それはいいね、
スピーカーとアンプと
そうなんですか
そうなんですよ、それはリビングもそうなんです
。あ、そうなんだ。
書斎もそうなんです。
あ、これ今映ってるやつ。
そうですよ、これです。
あ、
もともと持ってたものではなくて、この家ができて、でこの家の音の反響をね、こう手でね、こうやってパシンパシン
やってみて、
やって残響時間を、これもうオーディオやってる人はフィーリングで持ってるんで、あ、この空間は俺だみたいな
本当に
本当です。
伸びやかな音がね、
そうですよ、うん、そうするとこう音楽が鳴っていて、すごく響きのいいところで、こう朝のキッチンでこう作業できたりとか、
なるほどね、
なんかこういいことが広がっていくような、そういうこと
なるほど。